主の恵みによってこうしてご一緒に礼拝に預かっております幸いを感謝いたします。前回マタイ福音書6章の19節以下から天に宝を蓄えなさいというそういう御言葉をご一緒にお聞きをしました。その際に愛知県名古屋に住んでおられるエッチさんというクリスチャンの兄弟の信仰の証を紹介をしました。HK は現在88歳で5年前83歳の時に洗礼を受けられたんですね。で、その HK の夫人の、エッチ姉妹から電話が入りましてこういうお話でした。夫の HK はこの証を書くのに随分苦労しました。というのは近年記憶力に弱さを覚えるようになっていまして、思い出したり文章にしたりすることは大変に苦労するようになっているからです。ただそれでも HK は神様はいつも助けてくださったというそのことは忘れていないんですとこう言われました。そしてまたもう一つ H 姉妹がこう言われたんですね。私は夫が初めてその横浜の教会に行き始めて、そして私自身がその教会で洗礼をいただいてから50年の間祈り続けていました。その50年神様は私の祈りを聞いていてくださいました。そんなお話をしてくださいました。本日はマタイ福音書の6章25節以下からお聞きをしております。だから私はあなた方に言いますと主は言われます。その前のお言葉と直結していることです。それは24節のあなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできません、このお言葉を受けています。また内容として19節から24節全体の地上の富を宝としてはならないというそういうメッセージを受けるお言葉が続いていくんですね。地上の財産や力や名誉やこの世のものに心を捉えられることの危険に注意を促しておられる。その主は同時にそれらに心を捉えられがちである人間、言い換えればそれらに頼ってしまおうと思ってしまう、そういう私たちの弱さをよく知っていてくださるんですね。だから私はあなた方に言いますと言葉を継いで主はお語りになります。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を飲もう着ようかと心配したりしてはいけません。命の安全を心配する、体が守り支えられるかどうかを心配する、そういう私たちであることを主は十分に知っていてくださいます。ここで命と言われる、それは主にこの地上の命のことを指す言葉です。また体というのはそれはこの地上の体、肉体のことを指しています。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと。命と食べ物を比べて、あるいはまた体と着物とを比べて対比して、主のお言葉はこの目先の手段よりも大切な目的とでもいうものへと聞く者の意識を向けさせてくださるんですね。そしてそれはもちろん、この地上の命とか地上の肉体だけではなくて、神様が与えてくださった魂、霊的な命に思いを至らせる、そういう御言葉でもあります。少し飛躍するかもしれませんが、5つのパンと2匹の魚を持って満腹させられた 群衆に対して主イエスが告げられたお言葉が思い起こされます。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、ヨハネ福音書6章の27節です。主イエスの弟子にしていただく者は、この御言葉の意味を知らされるものとなっていくんですね。ところでこのマタイ福音書の6章25節、命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。かつて1955年の聖書協会口語訳聖書ではこう訳されてありました。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないかと。これはどうもかなりギリシャ語の原文に忠実な訳だと、そう思います。ただその命は食物に勝る、体は着物に勝るというその言葉でも、今一つその意味が漠然としている、そういう感がなくもありません。新改訳聖書の命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものというこの訳は、一歩分かりやすくされたもの、そんな気がいたしますが、それでもまだなお十分ではない、そんな感が残るように私は思うんですね。少し古い訳なんですけれども、新約聖書の研究者の方が一人で聖書を訳されました。こういうふうに訳しておられるんですね。原文には、原文のギリシャ語表現にはないところに踏み込んだ意訳とでもいうものですが、大変わかりやすくて、またこの26節以下の空の鳥、野の花の霊につながっていく示唆に富む翻訳ではないかなと思うんですね。こんな訳です。だから私は言う、何を食べようかと命のことを心配したり、また何を着ようかと体のことを心配したりするな。命は食べ物以上、体は着物以上の賜物ではないか。命と体をくださった天の父上がそれ以下のものをくださらないわけはないと。もう一度読んでみます。だから私は言う、何を食べようかと命のことを心配したり、また何を着ようかと体のことを心配したりするな。命は食べ物以上、体は着物以上の賜物ではないか。命と体とをくださった天の父上がそれ以下のものをくださらないわけはないと。さて本日の御言葉で主は心配するなと繰り返しておっしゃいます。今日のこの新改訳聖書で心配するという言葉が数えてみますと7回出てきます。聖書の原文を確認しますと6回なんですけれども、いずれにしましてもこの短い箇所に繰り返されて、まさに本日の御言葉の中心がここにあることがはっきりとしております。心配するというふうに訳されています。この言葉は別の聖書訳では思い悩む、あるいは思い煩う、そんなふうに訳されてもあります。いずれもこうあれこれと心が乱れる、心がバラバラになる、そして不安になるという、そういうニュアンスね。この言葉が使われているのがルカ福音書の10章ですね。ベタニア村のマルタとマリアの家で主イエスは言われました。ルカの10章41節、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。マルタは主イエスと一行をもてなすためにいろいろと心配りをしていたの。しかしながらそれが程度を過ぎて心がバラバラに乱れてしまった。 果てはそのイライラをCSにまでぶつけることになったのでした。このことは思い煩って心がバラバラに乱れる、そのことが私たちが神様とのまっすぐな関係を損なってしまうんではないか、そういう危険をも示しておることでありましょう。ですから主は神と富とに仕えることはできませんと語られたそのお言葉に続いて、ですから心配するのはやめなさい、思い悩む必要はないのですと、そう説いてくださったんですね。主のお言葉を聞いている人々は、あるいは私たちが、イエス様そうおっしゃられましてもねえと、私たちは生活の心配をしなければならないのですと、そう口をついて出そうになる、そういう私たちを主はよく知っていてくださって、そして私たちに分かるように教えてくださいます。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。主は聞いている人々がこの自分の、そう人々が自分たちのその思い込みの世界に閉じこもるのではなくて、広く周りを見渡してごらんなさい、神様が作られた自然を見てごらんなさいと、そう導かれるんですね。空の鳥、特別の労働をしなくても生きているではないか、それは天の父が、作り主である神様が守り養っていてくださるからではないか、よく見てごらんなさい。マタイ福音書6章の主の御言葉は山上の説教であります。ガリラヤの小高い丘で人々は空を飛ぶ鳥を示されて、そしてその言葉を聞かせていただいたのかもしれません。一人一人の心に染みた恵みの言葉であったことでしょう。ルカ福音書の12章にも同じお言葉があります。そこではカラスのことをよく考えなさいとあります。鳥といい、またカラスといっても、それは特別なものではなくて、神様がお作りになった自然、私たちの身の回りに普通にいるんですね。誰でも見ることができるのです。天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか、そう言われます。鳥をもお作りになった神様は養っていてくださるではないか、ましてあなた方はと。これは決して人間が優越しているとか、命に優劣があるとか、そういうことではありません。神様はお作りになったすべてのものを良しとされました。そして創造の御業の仕上げとして人をお作りになりました。そしてその人は神様から命の息を吹き入れられた存在なんですね。そして御子がすべての人を救うために世に来られた、その意味を知ることができるものとして作られている。神のことをしていただいたことを知るものとされて、神様に感謝して賛美することができるものとされている、そういうことでありましょう。ですから私たちは天の父、天のお父さんとして、神様が私たちを愛してくださっている、顧みていてくださる、養っていてくださることを知ることができるのですね。あのエジプトの奴隷の生活から脱出させていただいたときに、イスラエルの民がシナイ半島の荒れ野で食料が尽きたときに、天からマナを下されたことを思い起こされます。岩から水を湧き出されもしました。民は養われたのです。 そして民は神が養っていてくださることを信仰において学ぶことが求められたのでした。私たち一人一人もまたこれまでの自分の人生の中で、そして実は今もたった今もマナと水によってあるいはうずらによって養われてきた、そういうことがわかるんだと、そう思うのです。私たちの着物も擦り切れず、履物も擦り減らなかったと申命記にあった通りです。私たちの誰も自ら好んで思い煩いたいと思っている人はいないと思います。思い煩いたくはない。それでもこのことは大丈夫だろうか、あれはどうなんだろうと、将来一体どうなるんだろうと思い煩いに引き込まれてしまう、引き込まれそうになる、そういう私たちの現実があるんだということもまた主は知っていてくださいます。主イエスが、救い主が、思い煩わなくてよい、思い煩う必要はないんだと、そうおっしゃってくださる、そのお言葉に感謝を持って聞きに従わせていただきたい、そう願います。続いてイエス様は、野の花を見なさいと言われます。もうかなりの前になりますけれども、アメリカ合衆国の映画で野の百合という映画がありました。ご覧になった方があるかもしれません。風切りの当時かなり評判になったようです。特にこの主演俳優であったシドニー・ポワチエといういわゆる黒人俳優と、彼がその黒人俳優として初めてそのアカデミー主演男優賞を得たということでも記録に残っている、そんな映画です。アメリカ合衆国のアリゾナの砂漠地帯を車で放浪の旅をしていた風来坊のアフリカ系アメリカ人、いわゆる黒人の青年がいました。その荒れ地に立っている一軒の家にたどり着きました。そこにはその当時旧東ドイツからアメリカに亡命してきた5人の修道女が住んでいました。この修道院の院長には一つの幻がありました。それはこの荒れ地に教会堂を建設するという、そういう幻でした。院長はこの若者が神様から使わされてきたものだと、そう信じて彼をその幻の実現のために引きずり込むんですね。初めは嫌がっていた青年ですが、やがてその教会堂建設に興味を持って情熱を燃やしてその作業に頑張ります。院長は近くの町のたくさんの人たちに、大勢の人たちに熱心に働きかけて建築資材を捧げさせ、また作業の奉仕をさせます。やがて誰も実際にできるとは信じていなかった教会堂がまさに奇跡的に完成をします。そしてその剣道感謝の礼拝、カトリックのミサが行われるその直前に、この風来坊の青年はいずこともなく車で放浪のために去っていった、まあ、そんな流れであったかと思います。この映画のタイトルがなぜ野の百合なのか、それは彼がその院長にですね、自分の働き、自分の賃金の支払いを求めたときに、院長はマタイ福音書の野の百合を見なさいというそのお言葉を引いて、給料のことなど気にするなと彼に説く、そういうシーンが、場面がある、そのことによっているんだと思います。野の百合とそうかつて言い習わされてきたんですが、この元の言葉はギリシャ語はどうやら百合には限らないね、一般的に 野の草花を指すようです。研究者によってはこれはおそらくアネモネではないか、アネモネっていう綺麗な花があるようですが、ではないかという、そういう意見もあります。いずれにしましても特定の特別な花ではなくて、イスラエルあるいはガリラヤに普通に生えている花を指して主イエスはお語りになったんだと思います。聞いているみんながもう身の回りにいつも見れる普通に咲いている花見なさいと。新改訳聖書の2017年改訳版ではここを野の花と訳しています。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たちと主は言われます。空の鳥の霊と同じですね。今日あっても明日は炉に投げ込まれる。私の母親が生まれたのは播州姫路の近くの農家でした。そこには確かその頃奥戸さんと呼ばれていたと思うんですが、かまどがあったんですね。で、薪や枯れ枝を燃料にして米炊きをしていた、その光景を子供であった私が覚えております。イスラエルガリラヤでも同じようであったようです。炉というのはこの粘土で作られた一種のかまどですね。で、主にパンを焼くために使われたと言われています。人々は野原に出かけて行って草や花や木の枝を取ってきて、それを乾燥させてそれを燃やしたんですね。いつ燃やされるかもしれない、そんな儚い野の花も神様は美しく装っていてくださるではないか、ましてあなた方はと主は教えられたのです。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。主は言われます。空の鳥、野の花とそう話してくださったゆえに、そういうわけだからと主は総括されます。心配するのはやめなさい、思い煩うのはやめなさいと。異邦人というのはユダヤ人以外の外国人という意味ではここではありません。そうではなくて神様を信じない人々という意味です。作り主である真の神様を信じない人々にとっては、自分の命をどうやって自分で守るのか、それこそが一大事なんですね。自分のこの地上の命が大事、それを自分が守らなければならない、それこそ一大事なんですね。しかし神様に作られて顧みていただいている、御子をお送りくださったほどに愛されている、そのことを知る者は、父なる神様がこの小さい私を守って養い続けていてくださった、これからも守り養ってくださる、そのことを信じるものであるんですね。だから神の国とその義をまず大事に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これまで心配してはいけない、思い煩う必要などないと、そう教えられました。だから神の国とその義をまず第一に求めなさいと。今度は積極的な指示の言葉です。神の国、それは神のご支配をも意味します。私たちは、御国が来ますようにと、祈るようにと教えられました。そして今すでに、神の義の中を歩めますようにと、 すなわち私たち自身は愚かでなお罪あるものであります。しかしけれども、主イエスキリストの義を着せていただいている、そういうものとして、神の子として顔を上げて力強く歩むことを得させていただけるように、それを願いなさいと。明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配しますと主は言われます。面白いですね。神の国とその義をまず第一に、今生きるならこれらのもの、必要なものはこれから先も未来も与えられると。今を今日御心にかなう歩みをできますようにと願って、力いっぱい生きることができますように。さて、地上の富、宝に心誘われがちなものの、その心の底に生活の心配、あるいは未来への不安がある、そういう者たちを主はよく知っていてくださる。そして懇切に解き明かして導いてくださるんですね。そしてそれは、生活の心配や将来への不安についてばかりではないんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、そう言ってくださる主は、今もこれからも私たちと共にいてくださって、顧みていてくださり、支えていてくださいます。旧約聖書の詩編の55編はダビデの詩編と言われます。恐れや親しい友人の裏切りなど、苦しみの中を通ったダビデの詩編です。その中でダビデはこう歌います。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。詩編55編の22節です。ここで正しいものと訳されている言葉は、主に従う者、神様を信じる者という意味の言葉です。倫理的とか社会的に正しいという意味ではありません。新約の使徒ペテロは、ダビデのこの告白をクリスチャンの生活全般の進めに適用しました。そしてこう告げました。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。ペテロの第一の手紙5章7節です。使徒パウロもまたクリスチャンを励まし、約束の言葉を送ってくれました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。ピリピ人への手紙の4章6節7節です。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたが私どもの必要のすべてを知っていてくださり、これまでもこれからも御心の最善をもって養い導いてくださいますことを感謝いたします。どうぞ私どもが今を信仰によってしっかり生きることができますように、御助けを賜り祝福してください。私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Amen.